ヨハネの福音書第62回ヨハネ18章15節から27節まで。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の家の中庭に入ったが、ペテロは外の門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いだったもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話し、ペテロを中に入れた。すると門番をしていた召使いの女がペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね、と言った。ペテロは違う、と言った。しもべたちや下役たちは寒かったので炭火を起こし、立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。大祭司はイエスに弟子たちのことや教えについて尋問した。イエスは彼らに答えられた。私は世に対して公然と話しました。いつでもユダヤ人が皆集まる街道や宮で教えました。何も隠れて話してはいません。なぜ私に尋ねるのですか？私が人々に何を話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら、私が話したことを知っています。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた下役の一人が、大祭司にそのような答え方をするのか、と言って、平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。私が言ったことが悪いなら、悪いという証拠を示しなさい。正しいのなら、なぜ私を打つのですか？アンナスはイエスを縛ったまま、大祭司カヤパのところに送った。さて、シモン・ペテロは立ったまま温まっていた。すると人々は彼に、あなたもあの人の弟子ではないだろうね、と言った。ペテロは否定して、弟子ではない、と言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類が言った。あなたが園で、あの人と一緒にいるのを見たと思うが。ペテロは再び否定した。するとすぐに、鶏が鳴いた。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。お元気でしょうか？ヨハネの福音書62回目のメッセージです。今日のタイトルはペテロイエスを否定するです。さあ、前回から18章に入りました。ついに受難の時、イエス様の十字架までの12時間が始まりました。まあ、ただ12時間っていうのは、あの映画パッションがそのキャッチコピーだったので真似して12時間って言ってるだけなんですけれども、実際はゲッセマネの園から十字架までをカウントするともう少し長いと思いますね。13時間から15時間ぐらい、このぐらいの間で見ておくといいと思います。まあ、それはいいとしまして、舞台はオリーブ山のふもと、ゲッセマネの園です。ここはイエス様が弟子たちといつも集まり祈っていた秘密の場所です。イエス様はあえていつもの場所に来ました。その理由は何ですか？そう、裏切り者のユダが簡単に見つけられるようですね。まあ、邪魔されたくない時にはユダにね、場所を教えないんですよ。杉越の祭りの会場に関しては、 事前にユダに場所がわからないような工夫をイエス様はされていました。しかしこの逮捕の場面ではわざと見つかる場所にいるわけです。イエス様って結構細かい細工をしながら神様の時に合わせていくってことをされてますね。で、ユダは大勢の群衆を引き連れてやってきました。2つのグループを連れてきましたが、どんな人たちでしたか？ローマ兵たちと祭司長や律法学者たちから派遣されてきたユダヤの下役たちですね。まあ数百人の人々がイエス一人を逮捕するためにやってきたんです。で、彼らが来るとイエス様は自分から進み出て誰を探しているのかと尋ねます。で、彼らがナザレ人イエスだと言うとイエス様は何て返事しました？ね、エゴエイミ、私はあるという神宣言をされたんです。これはイエス様をあまり知らないローマ人に対して与えられた啓示だったんでしょうね。そしてこの方が本当にエゴエイミと呼ばれる神だと分かる印が与えられたんです。何が起こったんですか？ね、全員が後ずさりして後ろに倒れるという奇跡が起こりました。まあ、このようにイエス様が神であるという啓示が与えられたんですが、彼らは良い応答をすることができませんでした。で、その後取り乱したペテロが剣を振りかざして大祭司のしもべマルコスの耳を切り落とすという事件が起こります。まあ、ペテロなりに何とかイエス様を守ろうと必死だったんでしょうね。で、イエス様はマルコスの耳を癒しました。そしてこの事件をなかったかのようにしてくれたんです。これは誰を守るためですか？ペテロですよね。そしてイエス様はついに逮捕をされ、アンナスという元大祭司、しかし当時の祭司集団の黒幕的存在の男のところに送られていきます。イエス様の十字架の受難はイエス様が神の力を使わないで人間として弱さを抱えながら私たちの罪を背負って向かう歩みですね。しかしその間イエス様は神の力を使ってローマ兵に啓示を与えたり、ペテロを守ったりしてくださった。さあ、圧倒的なイエスの愛の中で十字架への道のりが描かれていく、そのことを前回確認しました。さあ、今日はその続きとなりますが、アウトラインをご一緒にご確認ください。一つ目がペテロ一度目の否定、18章15節から18節です。二つ目がアンナスとイエスのやりとり、19から24節です。3つ目がペテロ2度目3度目の否定、25から27節です。さあ、ペテロがイエス様を3度否定するという皆さんよく知ってる話ですよね。まあ、このペテロの失敗談といえばこの3度知らないと言ったというのがまず出てくるでしょうね。で、この話は4つの福音書すべてに書かれています。でね、僕は今週悩んでたんです。何を悩んでたかっていうと、どうしてヨハネはペテロが3度失敗するって話をわざわざ書いたんだろうってずっと悩んでました。だってヨハネ以外の3つの福音書にすでに詳しく書いてあるんですよ。で、ヨハネの福音書って言えば三つの福音書に書いていないことを書いている福音書です。先週僕が残念がっていたと思いますけれども、例えばイエス様がゲッセマネの園で苦しみの祈りを捧げるあの場面、あんな大事な部分を平気で飛ばしちゃうわけですよね。で、あえてヨハネの福音書にも書くんだったらそれなりの理由があるはずです。そして他の三つに書かれていない新しい情報がたくさんあるべきじゃないですか。でも、 ペテロの三度の否定に関してヨハネで初めて明かされている情報っていうのは、あのマルコスの親戚、ね、耳を切り落とされた人の親戚が関わっていたという情報だけなんですよ。で、しかも細かい部分は何も書いてなくて、すごくさらっとペテロが三度否定しましたと書かれている。なぜ書いたんだろう。今週はこの理由を探していた一週間ですね。しかし昨日ようやく僕としてはしっくりくる発見をさせていただきました。まあ、そのことを皆さんとお分かちできることを感謝してほっとしています。で、皆さんも僕の解説が正しいものかどうかよく考え、そしてよく聖書を調べていただきたいと思っています。で、最初にヒントになることを一つ言っておきますね。今日のアウトラインをもう一回見てほしいんです。で、3つのアウトラインでなってるんだけれど、ペテロの否定の話の間にイエス様とアンナスのやり取りが入っている。これヒントなんです。実は今日の箇所はペテロの否定の間にイエス様の話が入っているというサンドイッチ構造、いやハンバーガー構造、あるいはビッグマック構造と見る必要があります。で、ちなみに間に挟まっているアンナスとイエス様のやり取りを書いているのはこのヨハネの福音書だけなんですよ、ね、ちょっと怪しい感じがしますよね。まあ、ちなみにこのハンバーガー構造を伝えるために本当にビッグマックを用意した人がいるのを僕知ってますけれどもね、皆さんご存知ですか？ね、僕はそういうことはしないです。なぜなら冷めたハンバーガーを食べたくないからですね。さあ、3つのアウトラインで聖書本文を解説します。最後、ユウさんの応答例として私がいただいた応答を皆さんにお分かちします。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあ、一つ目のアウトラインから進めていきましょう。15節をお読みください。はい。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の家の中庭に入ったが。さあ、まず誰が出てきました？シモン・ペテロ。これね、シモン・ペテロってどっちが苗字かしらっていう人がたまにいるんだけれど、違いますからね。シモンっていうのがこの男の名前です。ペテロっていうのはイエス様がつけたニックネームですよね。で、ペテロが出てきて、もう一人の弟子が出てきました。これ誰のことですか？ヨハネ。本当にヨハネですか？聖書のどこを読んでも、この人がヨハネだとは書いていないんです。でも、ヨハネとしか考えられないですね。まあ、彼は自分を登場させるときに、自分の名前を出さないタイプですね。イエスに愛されたものとか言ったり、まあね、もう一人の弟子とか言ったりするんです。で、自分以外の弟子だったらヨハネは名前を出すでしょうね。だってこれまでもトマスとかフィリッポとかタダイとか、あ、タダイとは言ってなかったか、もう一人のユダとかね、そんな名前は出してきました。ですのでこの人はヨハネだと考えて良いと思います。で、驚くべきことに、このヨハネは大祭司の知り合いだって言うんですね。田舎の漁師だったヨハネが大祭司と知り合いだっていうのはちょっと驚きです。で、どうやら大祭司の家、まあ大祭司官邸ですよね。ここには門番がいて、そして許可がなければ入れないという場所だったようです。で、ヨハネは門番たちにも顔が知られていたと考えるのが自然でしょうね。ですから普段から出入りが許されていたので、この時も入れたということでしょう。で、ここに書かれている大祭司なんですけれども、誰のことだと思います？先週大祭司の確認しましたよね。当時の大祭司誰ですか？カヤパですよね。しかしカヤパより力を持っていた黒幕がアンナス。で、当時のユダヤ人たちはアンナスのことも 未だに大祭司だと捉えているんです。だからこの場面ではイエス様はカヤパよりも先にアンナスのところに連れてこられてますよね。ですからすごく重要視されてます。またルカの福音書や使徒の働きを書いたルカもアンナスのことを大祭司と言ってますね。ですから大祭司とここで書かれている言葉はアンナスを指している可能性とカヤパを指している可能性があると思います。どっちだと思います？これね、先週の文脈から読むとカヤパに読めるんですよ。だってその年の大祭司はカヤパで、カヤパはこんなことを言ってましたっていう紹介があってのここですからね。ところが今日学んでいくこの先の文脈を見ると、この大祭司はアンナスって考えないと辻褄が合わないんです、ね、ですからはっきりしない部分は確かにあるんですが、今日出てくる大祭司はアンナスのことだと考えて良いと思っています。ただアンナスとカヤパは二人とも同じ敷地内に住んでいたと思います、ね、大祭司官邸の敷地内は広い庭があるんです。で、いくつもの建物が建っていたんでしょうね。で、その中にアンナスの家もあるし、カヤパの家もあったということだと考えています。で、そう考えていかないと他の福音書と辻褄が合わないんですね。ですからイエス様は大祭司官邸の敷地内に連れてこられました。で、まずはアンナスの家の方に行って問い詰められ、その後カヤパの家の方に移動して裁判を受ける。そう考えるのが良いと僕は思っています。さあ、16節読みましょう。はい。ペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いだったもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話し、ペテロを中に入れた。ペテロは門の外にいます。つまり、入れてもらえない。顔パスができない人なんです。そこで、ヨハネが門番の女に口を聞いて、ペテロを中に入れてくれます。ですから、ヨハネと門番の女は顔見知りだった可能性が高いと言えるでしょうね。まあ、ヨハネが門のところにやってきて、いやー、まるまるさん、門の外にいるあの男、私の知り合いなんですけれども、入れてもらっていいですか？まあ、そう頼んだんでしょうね。で、すると門番の女は、あ、ヨハネさんの知り合いなら大丈夫ですね。どうぞ入ってください。と入れてくれたんでしょう。で、ペテロが門をくぐって中に入るときに、門番の女が何気なく言う言葉が次です。17節を読みましょう。はい。すると門番をしていた召使いの女がペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね、と言った。ペテロは違うと言った。注目ポイントは、門番の女が、あなたもって言ってる部分です。あなたもってことは、どういうことですか？門番の女は、ヨハネがイエス様の弟子だって知ってるんです。だからペテロに、あなたもヨハネさんと同じようにイエスの弟子なんですかって、これね、何気なく聞いてるんだと思います。全く悪意がないと僕は思っています。まあ日本語訳を見ると、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね、とちょっと責め口調で訳しているんですが、ちょっと訳しすぎかなと思いますね。あなたもあの人の弟子なんですね、みたいなね。そんな感じで良いんじゃないかと思います。ですから、ペテロは何も否定することないんですよ。あ、そうです、ね。私もヨハネと同じ弟子なんですよね。それで済む話だと思うんです。ところがペテロは違うと否定したんですね。彼は愛してやまないイエス様、命をかけてついていくといったイエス様の弟子じゃないって言ったんですよ。 当時のヘブル的な師匠と弟子の関係っていうのはものすごく強いんですよ。そのイエス様、師匠を否定した、これはペテロが恐れにとらわれていたからだと言えるでしょう。人は恐れにとらわれると弱くなり、信仰が崩れるものです。ただね、それだけだと説明がつかないと思います。だって恐れてるんだったら、どうしてこの場所に戻ってきたの？捕まるのが怖いんだったら他の弟子たちと同じように逃げっぱなしのはずですよ。でもペテロは一旦逃げたけれど、イエス様のもとに戻ってきたんです。もちろんね、恐れは感じているはずです。でもなんとかイエス様のそばにいなくては、何か自分でやらなければというペテロの信仰が現れているんです。言い方悪いかもしれないけれど、他の逃げた弟子たちよりペテロはずっと立派ですよ。そしてペテロがイエスの弟子だったことなんてもう有名な話でしょ。だって大勢の人がイエス様を求めているとき、当然弟子のペテロの顔だってたくさんの人が知ってますよ、ね、で実際耳を切られたマルコスの親戚が、お前あの弟子じゃないかって顔わかってるわけですから、もうペテロはねバレバレですよね。でも彼はこの場に来たんですよ。でちょっと大胆な発言かもしれないけれど、僕の考えを言いますね。ペテロはイエス様の弟子であることを隠すつもりは全くなかった。それが僕の考えです、ね、この場所にやってきたというのがその証拠だと言えます。ペテロは自分が一時でも逃げてしまったことを恥じて、もう一度イエス様の近くに戻ってきたんです。いつも言いますけれど、私たちのねペテロの評価が低すぎるんです。しかしペテロは素晴らしい信仰の持ち主ですからね。だからこの時門番の女に、あなたもイエスの弟子なんですかって言われて違うと、まあ、とっさに反射的に言ってしまったことは、ペテロ自身が一番驚いたのかもしれません。なぜイエス様を否定しちゃったんでしょうか。もちろんこれはペテロ自身の言葉ですよ。彼の持つ恐れの感情がこの言葉を引き出したんです。しかし本来はその恐れ以上にイエス様への信仰を彼は持ってたはずなんですよ。で、この答えはこれしかないと思います。ルカの福音書22章31節を読みたいと思います。 OR シートに書いてあります。はい。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。サタンはどんな願いを言ってるんですか？で、ペテロをはじめとする弟子たちを麦のようにふるいにかけたい。これまあ比喩的な言い方で、要するに弟子たちを激しく攻撃したいってサタンは願ったんです。これ誰に願ったんですか？サタンは。これ神に願ってるんですよ。すると神様どうしたんですか？聞き届けた。ね、OK って許可を出したんです。ここね、ヨブ記のイメージを重ねるといいと思います。サタンはヨブを攻撃することを神に願い、神はそれを許可したんですよ。同じように弟子たちが通常のレベルを超えたサタンの攻撃を受けることを神はこの時許可した。何のためにですか？それは弟子たちを訓練するためです。特にペテロです。神様は私たちを訓練するためにはサタンを用いることさえできる方です。そして神様は私たちを失敗することさせることで私たちに成長を与える、そういうことができる方です。これ神様がよく取られる方法ですよね。神様はサタンの攻撃を許し、 ペテロに失敗体験をさせることで彼を教会時代のリーダーとして育てようとしておられる。そういう面を見ておく必要があると思います。イエス様が逮捕された以上、自分にも危険が及ぶという恐れはもともとペテロは持っていたはずです。でもそれ以上にイエス様に対する信仰の方が勝っていた。だからやってきたんです。しかしサタンの激しい揺さぶりを受けて、恐れの方が大きく引き出されてしまった。その結果の否定なんだと僕は思っています。サタンもね、必死なんですよ。この時なんとかイエス様がメシアとして死ぬことを止めなきゃいけないんです。イエス様に対して激しく攻撃を仕掛けています。そして同時にその周囲から崩せるかもしれないと思って弟子たちへの攻撃の手を強めるってことは当然のことです。だってサタンといえば、アダムを直接攻撃しないでエヴァを誘惑するところから攻めていって成功したじゃないですか。そういう成功体験を持っている存在ですよ。ですからこのキリストの受難の時、イエス様はサタンに激しく攻撃をされ、同時に弟子たちも激しく揺さぶられている。このことを見逃してはなりません。だからこそイエス様は弟子たちに備えなさい、憎まれるよ、迫害される時が来るよと警告をしていたんです。さらにイエス様はこういうふうにも言われています。ルカの22章32節、先ほどの続きの一節を読んでみましょう。はい。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。私たちはサタンから攻撃を受けます。しかし同時にイエス様が私たちの信仰がなくならないように祈ってくださっているんです。イエス様はペテロがこの失敗をすることを分かっていました。サタンから激しく揺さぶられ、思わぬボロが出てボロボロになっちゃうことを知っています。でもそれを通して成長することも知ってるんです。だから彼の信仰がなくならないように祈ってるよと初めから励ましていました。そしてそのボロボロ状態から立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい、あなたの働きを進めるんだよって言ってるんです。これ逆から見ると、兄弟たちを力づけるという主の働きをするためにはペテロはこの失敗をしないといけないということです。ちなみに失敗してボロボロになったペテロを救い上げてくれるのは誰ですか？復活したイエス様ですよね。復活したイエス様がペテロに手を差し伸ばして、あなたは私を愛するかって3回聞いてくださった。そして彼に回復を与えてくださったんです。イエス様はどん底に置かれるペテロや私たちを一人ぼっちにする方ではない。手を伸ばし必要な助けを与え、そして私たちのために取りなしてくださる神ですね。さあ18節読みましょう。はい。しもべたちや下役たちは寒かったので炭火を起こし立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。ね、ペテロは逃げ隠れしてないんですよね。しもべや下役たちってさっきイエス様を逮捕しに来た連中ですよね。だから隠れたいんだったらここにいないでしょうね。でもペテロはなんとかイエス様の近くにいようと頑張ってるんです。ちなみにペテロは今日イエス様の弟子だってバレちゃうんだけれど、でもペテロは捕まらないですよね。これは神様がペテロを守っている証拠です。神様はサタンにペテロを揺さぶることは許したけれど、 彼に手をかけることは許さなかったということです。さあ、では2つ目のアウトラインです。今までね、ペテロを映していたカメラがイエス様の方を映し出す、まあ、こういうイメージですね。さあ、19節読んでみましょう。はい。大祭司はイエスに弟子たちのことや教えについて尋問した。さあ、確認のための質問。大祭司は誰ですか？アンナスですね。アンナスは2つの尋問をしています。まあ、尋問っていうのは強制的な質問のことで、聞かれたら答えなきゃいけないものですね。で、2つの尋問なんですか？まず弟子たちのことを聞いています。そして、イエス様が語ってきた教えについて聞いたんです。ちなみにアンナスの背後にはサタンがいるってことを意識しておく必要はあります。ペテロがサタンに激しく揺さぶられるなら、イエス様はもっと激しく揺さぶられています。イエス様が簡単に事務的にこういうやり取りをしていると思ってはなりません。先週も言いましたけどね、イエス様は大きな苦しみや恐れと戦いながら今大祭司アンナスと向き合ってるんです。で、イエス様は一つ目の質問である弟子たちについては完全に無視してますね。一切何も答えてない。まあ、これは弟子たちを守るためのイエス様の考えがあるんでしょう。で、もう一つの質問には反応しています。その部分読んでみましょう。20と21節読みましょう。はい。イエスは彼に答えられた。私は世に対して公然と話しました。いつでもユダヤ人が皆集まる街道や宮で教えました。何も隠れて話してはいません。なぜ私に尋ねるのですか？私が人々に何を話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら私が話したことを知っています。イエス様ちゃんと答えてる、ね、聞きたければ誰かに聞け、これがイエス様の答えです。イエス様ね、逮捕されて縄にくくられてるんですよ。しかしイエス様の心はくくられていないですね。自分がいかに苦しい立場に追い込まれて、痛めつけられ殺されることになっても、イエス様はご自分の判断、ご自分の答えを一切揺らしませんね。答える必要がないことには一切答えない、ぶれないんです。これね、神様だからぶれないのは当然だって思ってはいけないですよ。イエス様は弱い肉体を持つ一人の男としてこの十字架に向き合ってるんです。激しいサタンの攻撃を今受けてるんですよ。その揺さぶりの中でペテロは信仰とそれが逆転してしまった。しかしイエス様は揺さぶられてもぶれないんです。この違いですね。さあ、22節読みましょう。はい。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた下役の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って、平手でイエスを打った。この平手は、イエス様の具体的な迫害のスタートの合図のような平手です。イエス様はここから肉体的な苦しみを味わうことになっていきます。23節読みましょう。はい。イエスは彼に答えられた。私の言ったことが悪いなら、悪いという証拠を示しなさい。正しいのなら、なぜ私を打つのですか？アンナスの前に立たされているということは、裁判の席に立たされているのとほぼ同じ意味です。まあ、正式な裁判は、この後、大祭司カヤパとサンヘドリン議員たちによって行われますので、まあ、このアンナスの裁判というのは、その手前の予備審問の位置づけだとは思います。しかし、裁判の形は取っていると思います。そうである以上は、イエス様は 証拠を示せと言ってるんです。証拠も示していないのに危害を加えるのは違法だってイエス様言ってます。でこの言葉は平手でイエス様を撃った下役に言っている言葉ですが、同時に裁判に関わる全ての人に対するイエスの警告だと思います。イエス様はね、自分を守りたくてこういう言葉を言う人じゃないですよね。これね、警告なんです。正しい方法で裁きなさい。正しい方法で裁こうとするとき、私を裁けなくなるはずだ、ね、だから正しい裁判を行うんです。それはあなた方のためになる。大きな過ちを犯さなくてよくなるんだ。そのような警告をイエス様は発しているんだと思います。しかし実際この後カヤパやサンヘドリン議員たちは違法だらけの裁判でイエス様を有罪にしていきます。ちゃんとした証人が出ない、ちゃんとした証拠が全く出ない中でイエス様を死刑に定めていくんです。まあ、残念ながらその場面をヨハネは飛ばしてますがね。さあ24節読みましょう。はい。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カヤパのところに送った。著者のヨハネはアンナスがイエス様にどういう態度を取ったかとか、なんて言ったかっていうのは一切関心がないですね。で、アンナスはイエス様をカヤパのもとに送りました。まあ、先ほど言いましたけれども、同じ敷地内の別の場所に移されたということだと思います。さあ、イエス様を映していたカメラが再びペテロを映し出します。3つ目のアウトラインです。25節を読みましょう。はい。さて、シモン・ペテロは立ったまま温まっていた。すると人々は彼に、あなたもあの人の弟子ではないだろうねと言った。ペテロは否定して弟子ではないと言った。2回目の否定は夜中の2時頃だと他の福音書の情報からわかります。ペテロは人々から、あなたも弟子ですねって言われると、弟子じゃないって答えたんです。まあ、同じミスを繰り返しています。さあ26、27節読みましょう。はい。大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類が言った。あなたが外であの人と一緒にいるのを見たと思うが、ペテロは再び否定した。するとすぐに鶏が鳴いた。3度目の否定は1時間後の夜中の3時頃の出来事です。で、ここではあのマルコスの親類がペテロに言っているという新しい情報が加えられました。とはいえ、ヨハネはペテロの失敗について詳しく書いていないってことは一目瞭然ですよね。もう2回目3回目まとめちゃってますよ。だから実にさらっとこの出来事を伝えています。他の福音書はペテロが1回目2回目3回目と間違いを重ねるたびにどんどん悪くなっている、で最後にはイエス様を呪い始めたという話が書いてあります。でペテロがなまっていたからバレたんだとかね、鶏が鳴いた後にペテロが激しく泣き崩れたとか、そしてイエス様はペテロを見ていたとかね、そういう話が詳しく書いてあるんだけれど、ヨハネは一切そのことを書かない。詳しくは他の3つの福音書を読んでねって言いたいわけです。じゃあなぜこの話を書いてんですか。ヨハネは何を伝えたいんでしょうか。ヨハネは今日の箇所を書くことで読者である当時の教会の人々、そして私たち教会に大切な2つのメッセージを送っていると僕は思います。一つは、あなたたちもサタンから揺さぶられるよという警告です。今の時代はイエス様は天に帰られてますので、サタンはイエス様に攻撃を加えることはできません。ならば、サタンが攻撃する相手は誰ですか？ ね、イエス様の体である教会です。私たちはサタンの攻撃を受ける存在であるということをペテロの失敗を通して伝えたいんでしょうね。でもう一つヨハネが送っているメッセージは、試練の中で私たちがどこに立てばよいのかというメッセージだと思います。冒頭でハンバーガー構造になっているという話をしました。ペテロの失敗の話の間にイエス様は失敗しなかったという話が挟まっているんです。私たちが激しい試練の中でペテロのように失敗しないためにどうしたらいいのか、それはイエス様のようになることなんですけれども、具体的にどういうことなんでしょうか。実はね、ギリシャ語じゃないとわからないヨハネの言葉遊びが隠されているんです。で、先週学んだ箇所でイエス様はエゴエイミというあの神宣言を連発されましたよね。イエス様エゴエイミと言われました。そして今日の箇所に出てきた17節、改めて見てください。ペテロが短い言葉を発していますが、何て言ってます？違う。これはペテロがイエス様を否定した言葉ですが、この言葉ギリシャ語だとウィークエイミーという言葉です。明らかにエゴエイミーと引っ掛けてウィークエイミーという言葉を使っています。ペテロはウィークエイミー、日本語訳だと違うとかいなという言葉を使ってエゴエイミーなる神を否定した、そのことを伝えています。私たちが激しい誘惑の中で負けないためにどうすればいいのか、それは何があってもエゴエイミーである神を否定してはならない、ウィークエイミーと言ってはならないというメッセージがあると思います。で、それをしないために、ウィークエイミーと言わないために、時にはイエス様のように世の権威に立ち向かわなければならないことがある。イエス様のように時には肉体や生活に被害が及ぶことがある。そうであっても私たちがすべきことはエゴエイミーと言われる方を認めることだ、そのようなメッセージが含まれていると思います。イエス様が失敗しなかった理由は、イエス様が父なる神の言葉、父なる神の命令にどこまでも忠実であったからです。この神をはっきりと認めていたからです。激しい誘惑に負けないためには神を神と認め、神の言葉に生きるしかないんです。ヨハネの福音書は書かれたのは紀元1世紀の終わり頃と言われます。教会に対する迫害は当時すでに始まっています。そしてどんどん激しいものになっていきます。そういう中でヨハネは教会の人々に、ね、迫害の中でも神を神と認めるんだ、イエス様のお手本を見るんだよ、そのようなメッセージを伝えているのでしょう。しかし同時にペテロのようにウィークエイミーしてしまう、失敗してしまうこともあるよね。そんな時イエス様は私たちを裁くことはない、優しい眼差しで見ておられる、そして私たちのために祈っていてくださる。そしてなんとペテロはこの失敗をステップにして成長が与えられたじゃないか。だからたとえ失敗したとしてもそれはマイナスにならないんだよ、そういう深いメッセージがここに表されている。三つの福音書が散々書いてきたペテロの否定を改めて書いている理由はここにあるのではないかと私は教えていただきました。さあ、今日の解説はここまでです。次回はイエス様がローマ総督のピラトのもとに送られる、その場面を見ることになります。 さあ最後、ユウさんの応答例として迫害に備えるというお題で語ります。今日本においてキリスト教信仰を持つことで迫害を受けるっていうことは少ないですね。まあもちろん疎外感を感じるような体験をしたり、嫌がらせをされたり、まあある人は家族との関係を切られてしまうような、そういう厳しい状況に置かれる人もいます。しかし今は激しい迫害の時代ではないですね。でも聖書を学べば学ぶほど私たちの人生には迫害があるということを認めざるを得ません。僕自身は以前は迫害をなくしてくださいね、幸いな道を歩ませてくださいと祈るものでしたが、今は迫害の中にいる時にも主よ私を守ってくださいと祈るものに変えられています。聖書は迫害に遭うと教えています。そして聖書は迫害を通しても私たちを成長させると教えてくれている。迫害に対する対処法を教えてくれているわけです。そうである以上、私たち教会がすべきことは迫害に対する備えです。どうやって備えるんですか。神を神と認めることです。そして御言葉の武器を身につけるしかないんです。御言葉を学ぶことで私たちは迫害に備えることができます。イエス様があの十字架の苦しみの中で1ミリも道を踏み外さなかったのは、イエス様が神を神と認め、神の命令から1ミリもそれなかったからです。神の言葉に従うときに私たちは迫害からの勝利を得ることができます。高坂聖書フォーラムではこのヨハネの福音書の学びを終えた後、同じヨハネが書いた黙示録の学びに入ることを決めました。それはますます確かな御言葉の武具を身につけたい、そのような願いが強烈に起こってきたからです。そのような迫害の時代が近づいているのではないか、そのようなことをも感じているからです。私たちは神に与えられた人生を楽しむことが許されています。楽しんでいいんです。自分のために時間を使っていいんです。でも同時に生半可な気持ちで十字架に向かったわけではないイエス様の後ろを私たち教会は歩いている。そのことも忘れてはならない。ペテロが失敗しながらもイエス様に近づこうとしたんです。私たちも失敗を重ねつつもイエス様に近づくことをやめてはいけない。そのことを改めて教えていただきました。皆さんは今日の箇所からどのような応答をされるでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様が十字架に向かう中でペテロが大きな誘惑を受け、揺さぶりを受け、そして失敗をするという場面を見させていただきました。しかし失敗するペトロに対してあなたはどこまでも憐れみ深く、そしてその失敗をも用いることができる方です。ありがとうございます。同時に私たちが神を神と認め、あなたの御言葉に信頼して迫害を恐れず歩んでいくことの大切さも教えていただきました。私たちは弱いものですけれども、どうかそのように力強く歩むことができるように、ますますあなたを求める信仰を与えてください。私たちの教会が強くなり、そしてあなたの働きを喜びと感謝を持って行っていく群れとなっていきますように。お一人お一人の今週の歩みが主によって祝されますようにお願いいたします。感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく祈る時を持ちましょう。